箴言21章1節から3節ではお読みします。王の心は主の手の中にあって水の流れのよう、主は御心のままにその向きを変えられる。人には自分の歩みが皆まっすぐに見える。しかし主は人の心を評価される。義と公正を行うことは主の前で生贄より望ましい。アーメン。今日のメッセージは、水のようにと題してクリス先生に取り次いでいただきます。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。まあなんか最近ネットフリックスとか他のあれですね、ストリーミングサービスっていうんですか、いろんな会社ありますけど、そういうのでも結構ブルース・リーのことが取り上げられてるなぁと思いまして。まあ皆さんブルース・リーご存知だと思いますけど、カンフー映画を、まあブームを、最初のブームを起こして、で、自分のカンフースタイルをですね、こう確立させていったあのブルース・リーですね。で、うちの猫の声がするかもしれません。すいません。私、まあ、ブルース・リー、すごい好きで、いつ頃だったかな？最初に見たのは、小学生の時だと思うんですけれども、まあ、衝撃を受けましたね。で、まあ、とにかくかっこいいと。で、カンフーのスタイルもかっこいいし、その着てるものとかもかっこいいし、そういうのから入っていったんですけれども、いろいろとこう、ブルース・リーっていう人物、どういう人なのかっていうこととか、あとまあ彼が、自分の人生に、まあ哲学としてこう持っていたもの、信じてたものっていうこととかもこう読んだり聞いたりするようになって、よりこう、理解が深まっていったっていう、そういうことがありました。で、このブルース・リーの持っていた、彼自身のモットーっていうんですかね、一番大切にしてた言葉、まあそれ哲学なんですけど、それは、be water ですね。水のようにっていうことです。あるところでは、こんな言葉を言ってます。水のように柔軟で、自分に固執せず、変化を恐れずに何でも受け入れる謙遜な心を持とう。自由でしなやかに、時には優しく、時には激しく生きよう。友よ、水になれ。って言ってるんですね。で、まあ、それそのものは本当に素晴らしい教えというか、哲学だなと思いますし、私も個人的に非常に魅力を感じます。ただ、こう、自分もクリスチャンとして、哲学や教えそのものはいいなと思っても、結局そこに神様との関係はあるだろうかってことをやはり思います。この教えは自分を神様のもとに導くだろうかということや、あるいはその言葉は結局神様から来たものだろうか。そうでなければ普遍的な価値観とか、永続性、いつまでも続く、変わらずに続くものにはなり得ないわけですよね。なので、このブルース・リーの価値観とかそういったものには惹かれる思いもありながらも、やはり神様との関係ってことを考えます。で、そう思っていたら、なんと今日の御言葉のように、水のように生きるとか、水のような心を持つっていうことが、神様と私との関係において、語られている御言葉があるんですね。というかあったっていうことに導かれまして大変嬉しくなりました。今日の御言葉を、この箴言を書いたのはソロモン王です。ソロモン王、皆さんもご存知のようにイスラエルの偉大な王様です。彼はこの箴言を通して、知恵、神を信じる者としての知恵をいろいろと書いてるんですけれども、その一番最初の一章の7節でこう言っています。 開かれなくても結構、何箇所か開くんですけども、最初に1章7節ですね。主を恐れることは知識の始めである。また9章の10節。主を恐れることは知恵の始めであると。そして15章の33節でも、主を恐れることは知恵の訓戒である。謙遜は栄誉に先立つ。という言葉を書いてます。つまり、ソロモン王にとっては、神様を恐れるっていうことが、その知恵の始めであり、また全てであるということですね。もう一箇所、これは箴言じゃないんですけども、伝道者の書、ご存知のように、そのソロモン王が自分の人生を振り返って、まとめとして書いたその言葉。しかもその中の一番最後の章ですね、12章の13節で、結局、人の人生とは、このことだと、これでまとめられるんだという結論的なものを彼はこのように書いています。結局のところ、神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。まあ、結局のところと言ってるように、この、王様、イスラエルの偉大なる、最も成功したと言われるソロモンを全てを持っていた。けれども、彼が学んだことは、神の前にへりくだりなさい。どんなにこの世で成功したとしても、何を手に入れたとしても、神を恐れて神の前にへりくだること、それが大事なことなんだ。一番価値のあることなんだ。と、まとめています。この彼が、今日の箇所、箴言の21章1節では、神様との関係において、神を恐れ、また神の前にへりくだることは、水の流れのような心を持つことだ、と言っているわけです。今日は特にこの一節の言葉に注目して、そして2節と3節を、その一節の言葉をこう説明する、より深く知っていく言葉として味わっていきたいと思います。最初に一節、一番最初の言葉ですけども、王の心はっていう言葉ですね。王の心。この水の流れのような心とは王の心のようだって言ってます。この意味は、王様にもいろんなタイプの王様がいるけれども、正しく自分の国を治める王の心は、と、受け取ることが正しいのだそうです。正しい心で自分の国をちゃんと治めている王様。英語のメッセージ、バイブル、メッセージトランスレーションですね、パラフレーズの聖書ですけど、そこの、その聖書ではこの言葉が、グッドリーダーシップ。良いリーダーシップとはという言葉で始まっていました。だからどんな王様でもいいわけではなくて、良い王様の心は、主の手の中にあって、水の流れのようだっていうんですね。しかしところが、二節にはこんな言葉があって、人は自分の道はみんなまっすぐだと思う。まっすぐに見える。私の訳だとみんな正しいと思うっていう言葉になってますが、確かに私自身のことを考えても、また、この人間というものは、本当に自分の人生の王様のようなものだと思うんですね。自分が正しいと。他の人が間違ってる。意見が食い違ったりとかすると、どうしても本当に完全に人の話に耳を傾けるよりも、自分の主張を通そうとするっていうところがあるんじゃないでしょうか。間違った王、国を正しく治められない王とは、そういうもののことですね。周りの人の意見を聞かない。自分の地位や、名誉や権力のために、与えられたものを全部こう乱用する、そういう王様ですね。私利私欲を求めて自己中心に歩んでしまう。自分の人生の支配者。人は自分の道がみんなまっすぐに思えると。他は間違ってるっていう。しかし、と2節の後半に書いてあります。しかし、主は、神様は、人の心の中を、の値打ちを測られる。 そこに何があるのか。人がその外側で何ができるかとか、どんな、実績を積み上げたかとか、そういうことではなくて、外側のものはごまかすことができると。まあ、お金とか、人材とか、権力、権威があれば、心の中が、その、悪で満ちてる王様でも、それなりのことはできると思いますね。でも、主は、その人の心の中を見られるんだと。内なる心の動機、何のためにそれをしたのか、どんな思いで今、国を治めているのか、そこを見るんだと。だから、一節の最初に戻りますけれども、正しい王様の心というのは、主の手の中にあってというふうに続きますね。悪い王様の心っていうのは主の手の中にはないですね。自分の手に握りしめて自分で何でもやろうと支配しようとしますから。でも、謙遜で正しい心を持って国を治める王様は、心が主の手の中にあります。というか、主の手に委ねます。その主とは、どなたかというと、創造主であり、最高権威者です。自分が確かに王として選ばれているけれども、自分の上に王がいると、その主の前にへりくだる、そのような人の心のことです。英語で、Let go and let God っていう言葉がありますよね。日本語でこういうの訳しにくいんですけども、それを何かこう自分で握りしめているものがあったら、それを手を開いて手放し、委ねなさい。Let God、 神様にそれを取っていただきなさい。つまり、あなたの人生を、あなた自身を神に任せなさいっていう意味ですよね。正しく国を治める王様とはそのように、神様の権威のもとにへり下って、神様に委ねる王様です。そして一節さらに続きますが、水の流れのようだとあります。水の流れ。水っていう物質は当たり前のことなんですけども、液体ですから、常に流れていきます。上から下に流れていきますよね。重力がある限り。でも、大切なことは、その水がどこに向かって流れていこうとしているのか、誰の権威によって、誰がそれを決めて、何の目的に向かって流れていくのか、それによって、その水がどのように用いられるのか、最終的にどんな結果を生み出すのかっていうのが変わってくると思います。例えば、水にはものすごい威力があります。力があります。先日も、先月ですよね、もう、日本を台風が襲った時に、特に大きな被害を受けたのが九州の熊本県でした。で、熊本県の中でも人吉市っていうところが本当に大きな被害を受けて、実は私の親戚が人吉に住んでるんですね。で、人吉に教会があり、また教会のキャンプ場も隣接していて、そこがもう本当に浸水してしまいました。みんな守られたんですけども、命は守られたんですけれども、本当に大変な状況で、でも、本当に命を亡くされた方もたくさんいらっしゃいますし、もう人吉市全体がですね、そこを流れてる球磨川っていう、普段はもうすごい綺麗で、日本全国の中でも有数の、その綺麗な水の川で、鮎がたくさん取れる川なんですけれども、水が増えると、もうその水がどこに流れていくかわからないっていう暴れ川っていうニックネームがあったんですね、昔から。本当にそのコントロールされてない水、あるいは川っていうのは、勢いを持つと本当に恐ろしいものです。あらゆる土地を覆い尽くし、地形を変える力があります。何でも物を流していき、そして破壊していきます。でも、ちゃんとコントロールされるならば、水というのは大変、その利用価値のあるものです。私が住んでるところのすぐそばに、運河が流れてるんですね。まあ、運河っていうのは、こう、今でこそそんなに使われることはないですけれども、でも、随分昔、このニュージャージー北から南まで流れてるこの運河を使って、人々は重たいものを その船に乗せて、で、その運河で運んでいたようです。だから水っていうのは交通機関にもなるわけですよね。物を動かすための移動手段にもなり、使うことができます。また水は流れていく、その流れのそばに植わっている木や花は本当に豊かに実を結ぶ、あるいは花を咲かせ成長していきます。あの詩編の、一編に書いてある通りですね。また私人間の生活にも欠かせないものです。だから水は、この水の流れは誰がそれをコントロールし、誰の意思によって誰の目的に沿って流れていくかが一番大切なことになります。だからこのように書いてあります。一章の、ごめんなさい、一節の後半に読みます。御心のままに向きを変えられる、このことが大切なんだということです。御心、すなわち神様の思いのままに、神様の思いに沿ってこの水は流れていくんだと。本当に水というのは、そのものは素直な、力を加えると自由に変えられる。あのブルース・リーが言ったように、しなやかで自由で自分には主張がない、そういったもの、物質なわけですよね。正しい王の心、すなわち私たちの心がどうかそのようなものになるようにと、どに乗りたいと思います。で、ここでは御心のままに向きを変えられるとありますけれども、じゃあ神様の御心は何だったでしょうか。神様のイスラエルに対する御心は、特に旧約聖書で何度も何度も明らかにされたこと、それは3節です。義と公正を行うことです。私の聖書では正義と公義を行うこと、同じことですね。Yes。 これはもう本当に神様は常に常にイスラエルにリマインドし続けられました。皆さん覚えてらっしゃるかわからないですけども、数ヶ月前、2ヶ月前でしたかね、2回私メッセージ連続させていただいて、その時にはホセア書から神様の御心について一緒に学びました。それまさに正義と公義を行うことでした。正義とは神様と正しい関係をまず持つこと、そして義なるものと私たちがされること、そして公義とは公に、人に対して、他の人にとって良いこと、正しいことを行うことです。この二つのことですよね。でもこれはすなわちイエス様が新約聖書で言われた、神を愛し人を愛するっていうことと同じことです。神と愛し合う正しい関係を持ち、人に良いことをするということです。これが神様の御心です。で、3節にありますけども、正義と公義を行うことは生贄に勝って主に喜ばれる。ここで言う生贄っていうのは、文字通りのその儀式、祭壇に、捧げる動物をほふったものであると同時に、霊的な意味、またイメージとしては宗教的な行いや霊的な行い、その私たちがいわゆるその使っているところのクリスチャン生活、一般的なことですね。外側に見える行いです。教会に行くこと、属すこと、献金をすること、礼拝を守ること、聖書を読むこと、祈ること、それらは外側の行為ですから、やろうと思えば、まあ誰だってできます。あれですね。でも神様はそのような外側に見える宗教的行いや霊的な何かよりも、正義と公義を行うこと、義と公正を行ってそれに生きることを喜ばれると言われています。イスラエルが犯し続けた間違いというのは、外側に見えること、すなわち、こうやればできることだから簡単なことですよね。心の中の問題ではなくて、自分でコントロールできること、人から見られて、なんか あの人よくやってるなってこう褒められること、カウントされること、それに彼らの心はいつも向かってました。 だから必ずしも神様の御心を行いたいっていう、切なる願いっていうものはなかった。それを神様は悲しまれ続けたわけです。だから彼らは正義と公義を行うよりも生贄を求めず選び続け、そのことによって主の御心のままに流れが、向きが変えられてはいなかったということです。で、私たちはどうでしょうか。私たちは水のような素直で自由な心を持って、神様にへりくの前にへりくだって御心を選ぶでしょうか。私自身の証をちょっとさせていただきますけれども、アメリカに来て大学を卒業したのが1998年です。で、その時はフィラデルフィアにある、聖書大学を卒業したんですけれども、その卒業式の日にですね、牧師先生が御言葉をカードに書いてくださいました。それは第一ペテロの5章1節です。こういう御言葉です。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。御言葉をいただいてもちろん感謝なんだったんですけれども、その時の私には理解できなかったです。それを読んですぐに恵まれるとかエキサイトできるような言葉ではなかったんですね。へりくだるって一体何なんだよと思いました。けれども今日に至るまで私はその御言葉に何度引き戻されたか、何度その御言葉を必要としたか分かりません。本当にその自分の中にある傲慢が砕かれなくてはならなかった、そんなシーンがたくさんたくさんありました。一人の人間として、また夫、子供たちにとっては父親として、そして牧師として、本当にやはり失敗をするとき、誰かを傷つけるとき、罪を犯すときっていうのは自分の自我が現れてきて、自分が王として自分の人生を支配したいと思うときだったり、あるいは他の人さえもコントロールしたい、自分がやりたいことをしたいっていう、そういう時に私は神様から離れて間違いを犯しました。だから本当に神様はもう何度も何度も私の自我を砕かなくてはいけなかった、ご自身の前にへりくだるものに変えようとされました。それでこの第一ペテロ5章に引き戻されて、それとともにこの箴言の21章1節が与えられたんです。本当にですね、こう人の話をしっかりと最後まで聞いて、そして神様の御心を求めて、自分自身が言うべきことや自分が取るべき行動や決断するべき方向を、それを選ぶというよりも、とにかく自分が自分がっていう思いにいつも走ろうとした私、決してその水のようなもの流れではなく、固くなな岩のような心、そのようなものを主は愛によって愛していてくださるから私を砕かなくてはならなかった。その中で、本当にこう戦わなくてはいけなかったわけですけれども、神様とというより自分と戦いながら、ある時からこの箴言の21章の一節が、お祈りの言葉として与えられるようになりました。このように祈り始めました。神様、私の心を素直で謙遜な水のように変えてください。あなたの御手の中にある水の流れにしてください。という祈りです。で、今日最後に三つ、私たちの心が、この王の心、この主の御手の中にある水の流れのような心に変えられるための三つのステップっていうか、順番に起こる、このような順番で起こらなければいけないということよりも、三つのことが並行して、あるいは、どちらか何かが先に、起こるような、そういった三つのことをシェアしたいと思います。一つ目に、悔い改めです。 悔い改め、詩編の51編、皆さんもご存知であると思いますけども、あのダビデが、大きな罪を犯したときに、自分の罪が分かったときに祈った、その詩編51編です。その中でも特に17節にこのようにあります。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。神様は私たちに対して宗教的な行いよりも砕かれた心を持って御前に悔い改めることを喜ばれます。聖霊の助けによって神様は私たちに私たちの心の固くなさや傲慢さを必ず示される時があります。示されたならば、私たちの自分の心が水のように謙遜でないならば、悔い改めましょう。誰かを愛するために用いられる柔らかい心がないならば、神様の御心によって向きが変えられていないならば、悔い改めましょう。神様はこの御言葉にあるように、本当にそのような悔いた心、砕かれた魂を喜ばれます。そしてそれを蔑まれません。だから本当にいつでもイエス様の御名によって許してくださり、またやり直すことができますから。でもまず悔い改めからです。二つ目に、私たちの前を歩いた信仰者たち、水のような心で主に従った人たちの模範を見習うということです。一人、二人の人を挙げたいと思います。一人目はパウロです。パウロはもうエリート中のエリートで、パリサイ派、そして当時の最高議会サンヘドリンのメンバー、そしてイエス様の弟子たちの迫害者のリーダーでした。だからものすごい権威と権力と自分に対する自信とに満ち溢れていました。水のような心とは正反対の人だったと思います。しかし彼は蘇られたイエス様と出会う、その中で砕かれ変えられます。そして彼は残した手紙の中でこのようなことを言う人に変えられました。私は自由だ、しかしその自由を用いて神と人を愛します。ユダヤ人にはユダヤ人のように、律法を持たない者には律法を持たない者のように、弱い人々には弱い人々の人のように私は尽くします。ある時、彼は福音宣教の旅に出ていました。その旅の途中、2回も主の御霊によって方向を変えられるっていう信じられないような出来事がありました。でも彼はその度に素直に従っています。そして最終的に従った結果、ヨーロッパで初めて福音が伝えられたマケドニアに導かれました。またもう一人は人となられたイエス・キリストです。イエス様は神であられました。今も神です。でも神としてのすべての栄光と権威と天に置かれ、それを捨てて私たちと同じ人間となるためにこの世に来てくださいました。そしてこの地上におられた間、初めから終わりまで父なる神様に従い、父の御心を成し遂げることだけを求められました。十字架の前の夜、苦しみ、悲しみながらゲッセマネの園で祈られました。父よ、どうか私の願いではなく、あなたの御心を成してください。そして十字架に向かわれました。父なる神様はこのイエス・キリストの愛と従順に応答して死から蘇らせ天に引き上げられたんです。まさに第一ペテロにあった力強い神の前にへり下りなさい。時が来たらあなた方を高く引き上げてくださいますっていう御言葉。あれはまず最初にイエス・キリストが私たちの模範として通られた道だったのです。このように私たちが見習うべき模範が聖書にたくさんいます。また私たちの今生きている私たちの周りにも水のような心を持って歩んでいる人たちがいるかもしれません。そして私たちはそんな水のような心を持っ って神様に従う、神様の御手の中に自分の人生を置くときにどんな結果が私たちを待っているだろうかっていうことを聖書を通し、また証を通して知らされています。ならば私たちはそれを求めないでしょうか。ということで三つ目の最後のことですが、祈り求めるっていうことです。その水のような心を神様に祈り求めるっていうことですね。第一ヨハネ5章14節に書いてあります。何事でも神の願いにかなう祈りを捧げるならば、そして願うならば、神はその願いを聞いてくださる。私たちの問題は、神様の願っておられないことを自分の願いとして求め続けるということです。神様の願いに反対していることや、あるいは神様の御心を知らないままに一生懸命必死で自分の祈りを捧げて神様に押し付けていく。でも、神様の御心に沿った祈りは必ず聞かれる、もう聞かれてるっていうことを私たちは確信してよいのだと聖書に書いてあります。私たちの心が良い王様のような心、すなわち水の流れのような心に変えられる。これは神様の御心でしょうか？御心です。だからまず最初に聖書に書いてあります。だから私たちがそれを願い求めるならば、神様は必ず答えてくださる。実は、そのような祈りを捧げる、そのような心が欲しいと願う段階ですでに、その人の心は水のような心に変えられ始めているということです。さて、水のような心を持つとか、神の前にへり下るっていうテーマは、この世ではもちろんクリスチャンにとってもあまり人気がないトピックなのかもしれません。何かエキサイティングでダイナミックな働きとか、もうすぐに結果が見える奉仕とか、賜物を求める。そういうこの世の流れに、私たちクリスチャンの世界、あるいは教会、もうこう影響を受け続けて、来たんじゃないかなと思うところがあります。地味で分かりにくい謙遜とか、何かちょっと弱々しい水のように生きるなんていう、そういうものに価値を見出せない、そういう人たちもいるかもしれません。しかし私たちクリスチャンは結局のところを誰に従っているものなのか思い出したいと思います。それは父と罪人を愛し、十字架に至るまで忠実に従われたイエス・キリストです。そして私たちもイエス様の弟子として、神様の御心に従う喜びを共に味わい知りたいと思います。神様の御手の中に置かれ、その御手によって自由に向きを変えられていく水として、神様の御心に沿って流れていったときに、必ず良い結果を生み出していく水として、イエス様と共に流されていきたいと思います。で、一人一人のこの水の流れっていうのは、はじめは小さなちょろちょろちょろちょろ流れてる、そんな流れかもしれません。でも私たちは共に歩むときに、やがて一つ一つの流れは一つの川となっていきます。そして、さらに勢いよく神様の祝福の流れが、この世界に向かって流されていくことを信じています。それは神様の愛、力、癒しの水としてこの世界に必ず届いていきます。そのことを私たちはビジョンとして持ちながら、まず自分自身の心のために水の流れのように変えてくださいとお祈りしていきたいと思います。お祈りしましょう。父なる神様、御言葉を感謝します。私たち人間の思いに浮かばないことを、あなたはいつも御言葉を通して先に語ってくださいます。どうか私たちの固くなな心があなたの愛に溶かされて、砕かれて、そしてあなたの御手の中にある水のような心に変えられますように。 あなたの御心に沿って向きが変えられていく、減り下った自由な水としてくださるように心からお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。